皆さんおはようございます。お久しぶりです今回は前回よりも少し長い期間ですね、津田ハウスの方に住まわせていただいて、皆さんとこういう交わりを持たせていただき、とても感謝しております。私の、今回来させていただいた目的はただ一つです。バイブルトークのお手伝いをさせていただきたい、これが私のですね、目的、ここに来させていただいた目的でございます。皆さんよろしくお願いします。知らない顔知らないやめましょう私は死ぬまで私には頼れる人がいます。ここにいらっしゃる方ではありません。この方は私より先に死ぬかもしれませんから、頼りにできないんです。しかし私には死ぬまで頼りにできる方がいます。死んだ後も頼りにできる方がいます。ハレルヤですね。皆さんもそうだと思います。ちょっとここにメモがあるので、これを見ないとね、何を言い出すか分からなくなるね聖書にはこう、皆さん聖書をお読みになってね、こう分厚い本なんで、こう分かりにくいところもたくさんあるんですが、私も60年以上聖書を読んでますけども、まだまだ分からないことたくさんあります。しかし分かったところを大切にしていくというね、分からないところにばっかり探す人がおるんですけども、分かったところを大切にしていくというのが私とても大事じゃないかと思っています。分かったところですね。各自は達し得たところに従って進むべきであると、ピリピ人への手紙の中にあります。ですから達し得たところ、自分が今達し得たところね、そこを大切にしていく。聖書には真理が、霊的な真理が書かれています。物理的な真理、学問的な真理ではなくて、目に見えない霊的な真理というのが書かれています。それで、それについて解説しているんじゃないんですよね、聖書は。わかりやすくそれを解説してくれてたら、もうちょっと読みやすいんですけども、聖書はそういうふうに解説してないんですね。じゃあどういうふうに話しているかというと、いろいろありますが、その一つは、対比という方法を通してです。対比。昨日はバイブルトークの時間で男と女というところをね、一緒に学びました。男と女も対比ですね。これ違うもの同士、対比を通して神様は何かをしようとしている。アベルとカイン、ご存知ですね皆さん。アベルとカイン、これ対比です。二人違ったことをしたんですね。対比です。はい、まだありますね。他にどうでしょうか。ダビデとサウル、ダビデ王、サウル王、王が出てきますが、これ対比です。この対比、白は黒を持ってくればもっとはっきりしてくるように、二つを比べることによってはっきり分かってくることがあるということですね。これ分かりやすいですね。皆さん、イエス様もこの対比という方法を使ってます。どういう話ありますか。法と息子の話は対比です。弟と兄、この二つは対比です。この対比があるからこそ何かがはっきりしてくるんですね。他にありますか。イエス様のお話の中で、二人の人が宮に登ってお祈りをしました。一人はパリサイ人、もう一人は主税人でした。この二人は同じようにお祈りをしたんですけども、違ってました。対比です。あれは有名なお話で、マルタとマリアというのがありますね。あの兄弟は性格違いますけども、あれも対比なんですよね。こう二つが並べられてはっきりしてくることがあるわけです。はい、そういうふうに聖書には解説じゃなくて、仲介ではなくて、聖書は聖書によって理解していくっていうか、聖書は聖書、旧約聖書は新約聖書の光を通して見ていく。 私はあまり仲介書というのはあまり、ね、読まないです。まあ、前も読みましたよ、たくさん。しかし今はあまり読まないです。それは聖書は聖書を通して分かりやすくされているからです。仲介書を読まないと聖書が分からないように神様は作らなかったんですよ。仲介書を読んでなさい、そうしないと聖書分からないよって、そういうふうに神様は聖書を書いておられないです。誰が読んでも分かるように、どんな人が読んでも分かるように聖書は書かれているんです。しかし普通の本と違うもんだから、普通の本と同じように右から左に読んでいったら分かるように書かれてないんですね。だけど聖書はどんな人でも分かるようになっている。その一つがこの対比です。白は黒を持ってくればもっとはっきりしてくると、同じようにはっきりしてくるんですね、これによって。それで今ですね、お話ししたいことは、今日のお話、これから読んでいただくお話、ここにはどういう対比があるでしょうか。皆さん考えながら、聞いていただきたいと思います。ではカッコさんに、やっと覚えたんですね、名前覚えたんで使わせてください。
他にも二人の犯罪人がイエスと一緒に死刑にされるために引かれていきました。サレ神戸と呼ばれているところに来ると、そこで人々はイエスを十字架につけました。犯罪人も一人は右に、一人は左に十字架につけられました。その時イエスは言われました。父よ、彼らをお許しください、自分が何をしているのか知らないのです。人々はくじを引いてイエスの服を分け合いました。民衆は立って見つめていました。議員たちも嘲笑って言いました。他人を救ったのだ、もし神からのメシアで選ばれたものなら自分を救うがよい。兵士たちもイエスに近寄り、水ぶどう酒を突きつけながら侮辱して言いました。お前がユダヤ人の王なら自分を救ってみろ。イエスの頭の上には、これはユダヤ人の王と書いた札も掲げてありました。十字架にかけられていた犯罪人の一人がイエスを罵りました。お前はメシアではないか、自分自身と我々を救ってみろ。するともう一人の方がたしなめました。お前は神をも恐れないのか、同じ刑罰を受けているのに、我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ。しかしこの方は何も悪いことをしていない。そしてイエスよ、あなたの御国においでになるときには私を思い出してくださいと言いました。するとイエスは、はっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいると言われました。
ちょっとお願いがあるんですけど、本山さんでしたかね、で多田さん、水村先生、3人聞いていただいてよろしいですかね。そして3人が十字架につけられた姿ですね、ちょっと向こうを向いていただいて、誰が真ん中になるかは自由に、3人で自由に。はいはい、どうぞ先生、はい、誰が真ん中になるかは自分たちで自分たちで。はい、これで3人揃いましたけども、皆さんちょっとこの手を広げていただいて、十字架につけられてるんですけどね、3人は。これ分かりますね、子どもたちでも分かるようにね、お話できればと思います。この3人の中で誰が誰か分かり、大体も分かってますね。 ここはすごいですね。牧師が大体真ん中にするんですけどもそうしないところがすごい。はい、それではあの 手はあのいいですかね、あのそのままでもうちょっと皆さん先ほどお話聞いていただきました。今日の修法には聖書の箇所は出さないという、出さないでくださいと頼みます。なぜか前もってね、予備知識を与えないでいきなり話を聞いていただく、そして映像としてこの場面を描いていただくということが私の狙いです。ビジュアルに映像として描いていただくならば、霊的な真理はもっと分かりやすいんですね。そういうことで、そのようにさせていただいております。この3人の人が十字架につけられているこのお話を聞いていただきましたが、皆さんどうですか、何か印象に残った場面ありますか。お話ただぼーっと聞いてたんじゃなくて、中にか残ったところ、何か心に残ったところありますか、場面。
片方が片方をたしなめるところが、はい、印象に残りました。
あ、なるほどね。もう一人の犯罪人がもう一人の犯罪人をたしなめていた、何かありましたか。
ですね、イエス様が、最後に一人にあなたは私と今日パラダイスにいるだろうと言ったところが印象です。
感動的な場面でしたね。はい、そういうことを、人によってね印象がちょっと違うと思うんですけども、皆さんも何か心に留めている印象的に残ったところを大事にしてください。それからですね、それではここに、議員たちという言葉出てきましたかね、今ね、他の訳ではね、役人たちとか宗教指導者たちとかそういう言葉になってますので、まあ、これは宗教指導者たちみたいな感じですね、この議員たちというのは。はい、それじゃあ皆さん確認し何、あ、しんどいね、どうぞ下ろしてくださいまだね十字架にかかってないですねしんどいとか言ってるんですよねそれじゃあどうぞ席の方に、イメージとして皆さんに残っていただければと思います。これからね、少しもうちょっと内容をね確認していきますよ。皆さん、この3人の人たちの姿の中で、このイエスがね、父よ彼らをお許しくださいとこういうふうに祈られました。最初の方でね、彼らはどういう人だから許してやってくださいと言ったんですかね。彼らは何なので許してやってくださいと言いましたかね。大事なとこですよ皆さんぼーっと聞いてましたかね。あの話知ってるわと思って聞いてた人もいると思うんですけど、彼らは何々だから許してやってくださいと何と言いました。
同時、自分のやってることがわからないから、
さすがに聞いてました。ちゃんと彼らは自分のやってることはわからないんです、だから許してやってとイエス様はそのように祈られました。はい、これ大事なところですね。はい、次ですけども、議員たちと、犯罪人と兵士たち、ローマの兵士たち、この3種類の人がイエスを罵ってます。少しずつ言葉は違うんですけども、共通している言葉はありました。 3者は同じような言葉を言ってるんですよ。何でしたかね、誰か覚えてますか。これだけ大勢でやるとねちょっと無理ですね救ってみろとかね、自分を救えとかね、救えという言葉が共通してました。全部ね、3者ともいいですか、確認ですよこれ。次です、ユダヤ人の議員たちが言っていることと ローマの兵士たちが言ってることを同じようですけど少し違ったんですよね。どういう言葉でしたかね、覚えてる？少し違う、自分が救えとかいう、そんなこと一緒です。ユダヤ人の指導者たちが言ってる言葉とローマの兵士が言ってる言葉で大きな違いがあります。はいはい、初めて聖書読んだんですかね皆さん。大きな違いはユダヤ人の指導者たちはお前は神のキリストなら自分を救えと言ったんです。じゃあローマの兵士たちは何て言いました？お前はユダヤ人の王なら自分を救えと言いました。宇宙と違います。はい、これ何で違うか、ユダヤ人の議員たちは宗教的な理由でイエスにこう犯罪を犯したと言ってるわけですね。ローマの兵士たちは宗教的な理由じゃなくて政治的な理由でユダヤ人の王と言ってる、これは謀反だという理由でイエスを十字架につけたと、こういうふうに言えるかなと思います。はい、未信者の人たちはよくね、イエス様はどうして十字架につけられたのかというと、クリスチャンはすぐに私たちの罪のためですと言うんですよね。これ正しいんですけども、もう大切な真理なんですけど、歴史的な事実として宗教上の理由と政治的な理由によってイエスは十字架につけられたんですと、このことを先に伝えてあげる必要があると思いますですね、霊的な真理の前にね。はい、次ですけども、それではこれからですね、真理発見の質問ですけども、ここにどういう真理がこの話の中に込められているかですけども、ここに3人の方が、ね、十字架につけられています。皆さんは民衆です。大勢の民衆が これを見とったわけですね。私が NHK の記者だとします。インタビュー、あの3人が十字架につけられていますけど、
どういう感想、なんか感想ございますか？
感想ですか？感想、
これを見てどう思われますかっていうふうに聞いたとしたら、民衆の一人は何と答えるでしょう？
あれは
何でもいいんだ、
まあ、全然知らない人だったら、かかっているのは誰か、
あれかかっている人誰やろうなって、どんな悪いことしたんだろうかとか思っていたかもしれません。私この質問考えるの好きなんですよね。次にどういう質問かというと、皆さんこの場面を見て、まあ民衆がいたし宗教指導者たちがいたし兵士たちがいたし、はい、こういう中で全体的に、この場面全体的にですよ、いい人と悪い人を分けるとどういうふうに分けられるでしょうか。普通ドラマとか映画があったら、だいたいいい人悪い人って決まってますよね。水戸黄門の話だと、あの水戸黄門はいい人です、悪いやつが出てくるやん。はい、この聖書のこの場面でいい人と悪い人を分けると、こんなん聖書の学びですかね、これいい人悪い人と分けると分けられますか。はい、いい人誰ですかね、ちょっと聞いてみたい。
いい人誰目線で言いましょうね。誰の目線でいい人悪い、はい、誰の目線でもいいです。
民衆の
一人、はい、民衆の一人だったらローマの人たちはいい人、はい、で捕まってる人たち、処刑を受けている人たちは悪い人、
はい、3人は悪い人で、ちゃんとそれをきちっとやってる人はいい人。クリスチャンですかね。民衆の一人としてやられたんであってね、はい、これ分けにくいですよね。普通の映画ドラマやったらね、あいい人や、あ悪い人やってこう言えるんですけど、この場面でいい人悪い人を分けるとしたら、明らかに悪い人は犯罪人の二人ですけどもね、 真ん中のイエス様は悪い人とは誰も言わないと思うんですけど、じゃあ民衆の中のいい人悪い人、みんなあれみんないい人ですかね。ああ違うって言ってるのはクリスチャンですね、あの方、違う、みんないい人じゃない、民衆の中の人たちはいい人じゃない、普通の人ですよね。はい、普通の人、いい人悪い人普通の人がおるんですよ。ごめんなさい、これは聖書の考えじゃないんですけど、一般的にいい人悪い人と普通の人と考える、普通はね、普通は皆さん、しかし私たちは聖書を見ていくときに普通の人に問題があるんですけどね。はい、それはまあ質問ですけど、次です。さて、ここ私はとても大切な、この話の中の大切なポイントです。二人の犯罪人が同じように悪いことをして十字架刑に遭ってます。イエス様は悪いことしなくても十字架刑にかかってるんですけど、この二人は悪いことしたからこう刑罰を受けてるわけですね。しかしこの二人はイエスに対して違ったことを言ってるんですよ。同じ悪いことしてきたのに反応は違うじゃないですか、イエスに対してね。これなんででしょう。不思議だと思いません、皆さん。同じ悪いことしてきたんですよ。死刑になるほどの悪いことしてきたのに、イエスに対して言ってることが違うんですよ。この違いはどこから来るんでしょうか。何でしょう。ある人たちは、一人の犯罪人はどこかでイエスのことを聞いてたんじゃないか、そしてイエスを信じてたかもしれない。もう一人の方は初めてイエスに出会ってる、悪いやつだと思ってるという方もいらっしゃいます。で、私はそう思わないね。二人ともイエスは知らなかったとします。イエスのことを初めて会った、十字架の上で聞いたこともなかった。どっちも悪いことをしてこの犯罪に遭ってる、あ、犯罪に刑罰に遭ってるとします。じゃあこの二つの違いはどこから出てきたか、反応ね、イエスに対する反応。一人はお前が、キリストならね、俺たちと自分と俺たちを救ってみろって言いました。もう一人は違ったことを言ったんですよね。はい、この二人が対比ですね。この二人が違いを通して聖書は私たちにメッセージを発信してるんです。何かを伝えてる、それを受け取るのが私たちの役目です。はい、この違いはどこから出てきたのか、この二人はなんで、いや、こっちはね、犯罪の中でもいい人と悪い人がおるんやと、こういうふうに思う人もいます。こっちの人いい人だ、こっちの人が悪い人、うわ、いい人なのになんで犯罪、この死刑になってるのということになりますよね。やっぱりこの人も悪いことしたんです。死刑になるだけのことをしたん、こちらも同じようにしたん、悪いことしたん、どっちも悪いことをして同じように刑罰に遭ってる。しかしこの場面で二人のイエスに対する見方、反応が違うということですね。これ面白いと思いません、皆さん。聖書って面白いなと思いません。なんで違うんだろうって思ったら不思議だなと思う。いや、やっぱりこの人もともといい人やったんだと言ってしまえば終わりだけど、いい人なのになんで犯罪を犯したの、なんで十字架につけられてるのということになります。はい、ここで私なりの、皆さんのいろんな意見をこうバイブルトークの時はね、もういろんなこと言ってもらうんだけど、ここはできないので、もう私なりのことを言わせてもらいますけど、一人の犯罪人は簡単ですね。イエスに同じように罵る言葉をかけていた犯罪人はみんなの声を聞いてたんですね。議員の声や、そしてローマの兵士の声や、そういう罵る声を聞いていて、その罵る声に自分も乗っていってるんですよね。そして同じようにわー言ってるんだよ。みんな言ってるから俺も言うよ。こんな感じですね。はい、もう一人の犯罪人は 違うことを言ったんですよ。なぜ？それは彼はみんなの言ってる声も聞こえてはいたけども、それに影響されないでイエスに目を向けていた。まあすぐ隣で自分と同じように苦しい、十字架刑の苦しい中にあって、すぐ隣にいるこの人の顔を見てたんで、彼はすぐ近くだからね、イエスの苦しい息遣いも聞こえてたんです。夫婦言ってる声が聞こえる、表情もずっと見てた。そして彼はびっくりした。父を彼らをお許しくださいと、あの人たちは何をしているかわからないのでいるのですという祈りの声を聞いたのよ。彼はびっくりしたのよ。今この状態でなんでそういう祈りができるの、この人。それでもっと興味を持ってしまった。もっと興味を持って、すぐ近くやから、こうよく首ちょっとこう、首をちょっとこっち向けたら、首は動いたんですよね。手は動かなかったけど、こう見たらね、顔が見えたんですね。もう一つ、この向こうにまた別の人の顔も見えた。もう一人の犯罪人の顔も見えました。あの顔とイエスの顔とこう彼を比べたんですよね。お、この人の顔はこんな顔だけど、あいつ、あのもう一人の犯罪人の顔はすごい顔してるな。この違いも見ました。彼は何を感じたんでしょうか。この違いを見ながら、この人の顔は何だろう、この顔の表情はどこから来るんだろう、興味深くこの顔を見続けた。そして何か心に来るものがあったんですね。彼の中に何か平安のような、安らかのような、そういう思いが伝わってきたの、このイエスから。それで彼は思わず言ってしまいました。あなたが御国の権威を持っておいでになるときは私のことを思い出してください。なんかそういう言葉が出てきたんですよね。はい、イエス様はその言葉を聞いて、それを信仰告白と見ました。そして今日はあなたは私と共にパラダイスに、楽園にいるでしょうと、とても素晴らしいこと、言葉をかけてくださった。ですが彼が息を引き取って、イエス様息を引き取って、二人は同じとこ行ったわけですね。じゃあもう一人の犯罪人はどこに行ったでしょうか。別のところに行きました。同じところに行かなかったんですよね。同じ刑罰を受け、同じ十字架にかけられていましたけれども、別々のところに行きました。はい、私は、皆さんもきっとイエス様を信じますと信仰告白したときに、私はの言い方ですけども、イエス様に出会ったんですよね。皆さんはイエス様に出会ったんですよ。頭で分かったんじゃなくて、なんか理解できたっていうんじゃなくて、自分なりにイエス様に出会ったと言えます、言えると思います。この犯罪人も、信仰告白した方の犯罪人も、ある意味でイエスに出会ったんですね。この十字架の上でイエスに出会いました。何かのイエスの教えを聞いて理解したとかいうことじゃないんですね。イエス様に出会ったんですよ。私たちもイエスを信じたとき、 よく分かって理解できて、いろんなことが分かったから信じたんではない。私の場合はそうですね。私は17歳の時、高校2年生の時、イエス様を信じました。いろんなことが分かったからじゃないんです。自分なりに何かの感じで信じようと決心した。それは私なりにイエス様に出会ったんだと私は思ってます。目に見えない方ですけども、私たちは聖書を通してイエス様に出会うんです。知識として分かることいろいろありますけども、イエス様に出会う。私は家内と出会ったんですけども、ある時出会ったんです。知らない人同士が出会いました。出会ったっていうことはどういうことかというと、この人は、あ、この人はこういう人だな、あ、この人の考え方はこんな考え方、あ、この人はこういう人か、こう話していく中でだんだん分かっていくね、この人のことは。そしてこの人と出会って結婚したっていうことになるんですけども、皆さんはイエス様に出会った、イエス様のことが少しずつ分かってきた、知識としてじゃなくて聖書を通して、お話を通して、いろんなことを通してイエス様のことが少しずつ分かってきて、そしてイエス様に出会って、これキリスト教ですね、思いません？私は何かのこう教えとかね、それを一生懸命学んで、それで実行して、そして信仰を持ったというんじゃないんですよね。キリスト教はキリスト教というよりもイエス・キリストです。イエス様と出会う、イエス様という方と人格的に出会う、触れ合う、人格的な出会いが起こると救いが起こるわけです。おお、すごいですね。理解できたからじゃない、分かったからとかじゃないんです。イエス様という方と出会うならば救いが起こるということ。この犯罪人に起こったことと私たち一人一人に起こったことはそういう面でよく似てるんです。彼は良いことをしようとして何も頑張ってできませんでした。私たちも良いことをしてイエス様を救われたんじゃないんです。ただイエス様と出会ったんです、不思議な方法で。そしてイエス様を信じました。不思議ですね。これ不思議だと思いません？いや、変な言い方ですね。これ聖霊の働きなんですね。目に見えない聖霊様が働いてくださったんで、私たちは死にますってこう素直にね、言えた。この犯罪人もそうですよね。イエス様に目を向けていたから、イエス様に目を留めていたから出会ったんです。周りの人の声も聞こえてたけど、人々の罵る声も聞こえていたけども、それに影響されるよりもイエス様に影響された。イエス様の影響の方が大きかったんですね、彼の場合は。もう一人の犯罪人はイエス様はそば、同じようにそばにいたんですけども、イエス様の見てる目が違ってました。人々の声に、周りの人の声に、人々の罵る声に彼は影響されたんです。そして自分も同じように罵りました。それだけのことですね。これは人間ですよね。私たち人間は何かに影響されやすいです。何かの影響を受けやすいです。いい影響もあるし、悪い、どうでもいいような悪い影響もあるし、いろんな影響を受けやすい。私たちはイエス様に出会うことを通して影響を受けました。不思議な影響ですね。平安が来ました。罪の許しによる平安が来ました。新しい命をいただきました。喜びとか愛とか平安とか、そういう命をいただきました。これキリスト教だと思います。イエス様を信じる信仰によって命を得る、新しい命を得る、新しく作られたものになる、これキリスト教ですね。私はよく未信者の人にもそう言います。 はい、どこまで質問言ってたのかわからなくなってきましたけども、皆さんが、今日の聖書の箇所、暗証聖句の箇所、司法に出てますか。ヘブルの12章2節3節ですけども、2節の箇所書いてありますかね。一緒に読んでいただけますか。その箇所お願いします。どうぞ。
信仰の創始者、また完成者であるイエスを見つめながら、このイエスはご自身の前になる喜びを捨て、恥をもっとあげて十字架の死を知らせるのに、神の右の座の王にお座りになったのです。
はい、このイエスに目を留めなさいでしたかね。新改訳2017年の方でしょ。イエスから目を離さないでいなさいという訳になってますね。イエスから目を離さないでいなさい、はあ、いい言葉ですね。いい言葉ですけど、イエスから目を離させるものがあるね。私たちどうしてもそちらに心を向け、思いを向けてしまうような声が外から聞こえてくるわけです。周りからいろんな声が聞こえてくるために、イエスから目を離してしまう、そういうことが起こりやすいですよね。私ちょっと長くなるかな、大丈夫かな時間。私は、ね、牧師をしていましてね、若い頃ですけど、礼拝のメッセージで朝やって夜もやってた時がありまして、夜の礼拝終わったらね、もうああ終わった、日曜日終わった、これもう解放感ですね。やれやれ今週もこれで終わった、はい、家に帰ったら何をするかというと、テレビのチャンネルを回しました。もう解放感、ああもう自由になった、やっと明日は月曜日お休み、みんなはこれから仕事やけど牧師は月曜日お休みだということで、もう明日はお休みだし、解放された時に私は何をしたかというと、テレビを見ました。もう礼拝で恵まれてきた、メッセージもしたんですよ。もう解放されたからね、テレビ見た。昔ねテレビってね1時ぐらいまでやってたんですよ。今頃はよく知りませんけど、夜中の1時ぐらいまで。でもね、一つ終わってもね、次ってこう、大体1時ぐらいになるとどういうようになるかって言ったら、知らない人は知らないと思いますけど、こうピラピラピラピラピラってこんなね波線のあれが出るんですわ。知らない人は知らないでしょ。深夜までずっと見て、最後はこんな波線が出る時代があったんですよ。ピラピラピラピラ、ああもうないのか、チャンネルいろいろ回してもないの、もうこれでおしまいみたいな、そこまで行きましたね。それで終わった後ね、もうないと思った時、とても虚しい気持ちになってね、ああもうまたこの礼拝で恵まれた後こんだけテレビ見てね、もうなんでこんなこと私は繰り返すんやろうと思ってね、悪いのはこのテレビや。それでアンテナ外して、あれコンセント抜いて、でテレビ抱えて押し入れに入れたんや。悪いやつはこれや、これで私がいつもこの誘惑されるから、押し入れ入れて知らん顔して寝ました。朝方ね、なんか騒いでるんですよ、子供たちが。テレビがない、テレビがないって騒いで、あれもまた朝起きてすぐテレビ見る。それで騒いでるけど、私はもう知らん顔して寝とったんだ。家内がね、お父さんがなんかしたんやないのとか言ってんねん。でお父さんや、お父さんやってみんな言って、仕方なしに起き上がって、もう一回押し入れからテレビ出してアンテナつけて、何してんだ私はと、もう惨めな思いになりました。悪いのはテレビにしてたんですけど、何を言いたいのかというと、私はやはりそういうものに時間を取られ影響され、 ていたということですね。なぜか知らないけども、とても解放感の、もう全て終わった、責任ないよ、私は全部責任果たした、そういう状態でした。そういうことが何日も続いてた、何年も続いてた。でそういうことをで一つの区切りがつきました。悪いのはテレビじゃないんだと。しかし、この話をした理由はですね、外からの情報や外からのいろんな話によって私は影響されやすい人間だということが分かった。とても影響されやすい。せっかくイエス様の御言葉を聞いて恵まれて喜んでいながら ですよ、その後ですよ。皆さん珍しい顔して聞いてるね。全然経験ないからないような顔して、どうかわからない。私テレビとか悪いと言ってるんだよね。私は影響されやすい人間なんですよ。私はスーッとそういうふうにのめり込んでしまうようなとかって。でせっかく日曜日のね恵まれたあれ全部吹っ飛んでしまったような、そういう経験があったんですね。今はね、今どうだかって聞かれたら、今私の部屋にテレビないね。こちらにテレビあります。時々見に行くんですけど、相撲とかね。しかし普段はないです。その代わり YouTube 見てます。あれもまたいろいろありまして、選ぶチャンスがいろいろあるんですね。もう本当に何を選ぶか、どれを選ぶかね、私の指先次第ですね。ちょっとした動きで決まるんです。はい、それで今日のメッセージから思うことはですね、この3人の人たちが十字架につけられている場面から、このメッセージは私たちに何を語っているか。一人の人は周りの声は聞こえていたから、周りの声によって影響されてイエスに向かって同じように罵る言葉を言いました。もう一人の犯罪人は周りの声は聞こえていたけども、それに影響されなかった。その理由はイエス様に目を向けていたから。これだけの単純な理由です。二人がどんな人だったか、どんな悪い人間だったか、いい人間だったか別として、ただイエス様に目を向けていたか、周りに影響されていたかの違いだと。これは私に主が語られたことなんですね。お前は周りの声に影響されているか、イエスに目を向けているかということを問われて、皆さんは、聖霊様が何を語っておられるでしょうか。分かりません。さて、もう一つここでお話ししたいことがあります。それは今私たち日本の社会で問題となっている問題です。家庭でも職場でも学校でも問題になっていることは何でしょう。いじめの問題です。一つはね、教育委員会も政府もいろんなことを通してもまだなくなってないですよね。もう何年もこの課題はありながら、そう簡単になくなってないんです。このいじめの問題を聖書的に見ていくとどういうことになるのか。この十字架上でいじめ抜かれているのは誰ですか。皆さん、公開の場で徹底的にいじめ抜かれている人がいます。むちゃくちゃに言われている、そして痛い思いをしています。誰？イエス様です。イエス様はいじめられてるんで、徹底的にいじめられてるんです。公開の場でいじめられてるんです。だからいじめて2000年前からあったね。最近始まったんじゃない。これ人間の問題です。人間ってこんなに変わってないね。時代が発達して、科学が発達して、生活は便利になっても人間の心は変わってない。 いじめは2000年前からずっと今もある。この問題をどういうふうに解決されるんでしょうか。私はこう思いました。イエス様はいじめられました。徹底的にいじめられたんです。言い換えればイエス様は被害者のいじめられた側に身を置いておられるんです。いじめられるというか、どんなにつらいことであり、どんなに悲しいことであり、どんなに痛々しいことであるかをイエス様は身をもって経験されましたですね。ですから、いじめられている人の気持ちというのはいじめられた人しかわからないですよね。イエス様は徹底的にいじめられましたから、今日もいじめられている人の気持ちはわかるんですよね。私はわからないですけど。もう一つです。イエス様は父を彼らをお許しくださいと祈りました。それはどういうことでしょうか。彼らとは加害者です。いじめてる側です。イエス様はいじめてる側の立場に立ちました。その人たちのために祈られたんですよ。あの人たち許してやってと、何をしてるかわからないから許してやってと。これいじめの問題の解決につながりませんか。よう分かりませんけど、イエス様はこの両方の立場に身を置かれ、この両方の被害者の側と加害者の側に身を置いてくださった。十字架と言ったら難しいですけども、贖いとか言ってね、難しい言葉もありますけども、私はイエス様は被害者と加害者の立場に身を置いてくださったと、そういうふうに受け取ってます。それは今の時代の傷ついた人々の心を癒すため、加害者も傷ついている、被害者も傷ついている、その心が癒されていくためにイエス様が身をもってその立場に身を置いてくださったんですよね。罪の許しとともに傷が癒されていくという、この働きをイエス様なさる。すごいですね。ハレルヤですね。ですから私たちはいじめられている人、いじめている人のために祈ることができます。イエス様が働かれます。イエス様は両方を経験されましたから、今も希望があるんですね。イエス様に希望があるんですよね。すごいですね。キリスト教はこの時代の親も教師も、ごめんなさい、教師言ってしまったら言わんね、教師も文部省も教育委員会も、誰も難しくて解決しきれないでいる問題をイエス様は答えとして、ご自分が答えとなってくださっている。このことをこのお話から教えられますね。皆さん、ハレルヤです。いじめの問題に私たちは祈って関わっていくことができます。祈って関わっていく、素晴らしいですね。クリスチャンは、イエス様が働かれるからです。あと何かあったかな。はい、もう一つあります。ここで、私たちは、バイブルトークというのをやっていますが、これね、質問ばかりされてちょっと難しいって、私よう答えられない。そんな質問されてもね、思う方もおられるかもしれませんが、ちょっとここでね、宣伝ですけども、この質問は丸ぺけ式の答えを求めてないんですよ。正解を求めてないんです。この質問は誰でも自由に思うことを言ってもらっていいというための質問です。で、このバイブルトークの目指している方向、目的はイエス様に出会うということです。イエス様がどういう方で、何をして、誰と関わって、イエス様はここで犯罪人とか、宗教指導者たちに罵られているイエス様、その人たちを通してイエス様はどういう方かをここ見せてるんですよ。ここ周りの人誰もいなかったらね、イエス様はどういう方か分かりにくいです。周りにこういう犯罪人がいたり罵る人たちがいることによって、 イエス様がどういう方であるかが浮かび上がってるわけです、はい、聖書に登場してくるいろんな人がいます。イエス様の近くに来る人たち全部マルタもマリアもイエス様がどういう方であるかを見せてるんです。放蕩息子もイエス様が話されたんです。これイエス様が話されたお話を通してイエス様はどういう方か、あ、神様のことがよく分かってる方なんですね。イエス様、神様のことをよく知ってるからこの放蕩息子の話をされました。イエス様が盲人の目を癒した、これはイエス様がどういう方であるかを表してるんですよ。全てそうです、はい、バイブルトークは私たちが目指しているのはこのイエス様に出会うためです。このイエス様がどういう方かに向かっていくためです。そしてどういう方かで分かったら私たちはイエス様に出会うんです。ヨハネ5章の 前にも話したことですね。ヨハネ5章の29、30、あなた方は聖書を読んでいるけども、ね、永遠の命を得ようとして聖書を読んでいるけど、この聖書は私について証ししたんだと。それなのにあなた方は私のもとに来ようとしない。この御言葉を読んだ時、私、あ、私たちはこのバイブルトークを通してやっていくことはイエス様に出会うためだ、イエス様のもとに行くためなんだ、単なる聖書研究じゃない、単なる聖書の知識を増やしていくためではない、このイエス様に出会い、このイエス様にのところに行くためにこのバイブルトークをやるんだ、こういうふうにもうまとまったんですよ。ある時にこれだと思ってね。だからこれもうどこに行っても言ってる、簡単ですね。イエス様に出会うなら皆さん命を得るんですよ。イエス様に出会うなら知識を得るんじゃ、知識も得ます、いろんなことが分かりますよ。しかしイエス様に出会うならば命を得るんです。命とはもっと簡単に言えば愛です、喜びです、平安です。命とは命、元気にしてくれるんですよ私たちを。もう私も高齢者でね、もう疲れやすい、とても。もうイエス様でバイブルトークやるとね、元気になるんですわ、不思議に。あと元気になるのよ、こうもう味を占めたからね、もうやめられないわけ。私が元気になるから、あの知識を得るということよりも元気になるのよ本当に。皆さん、あの初めと終わりと自分なんか変わったことありますかってよく聞くんですけどね、大体みんながね、なんかね喜びが来ました、なんか元気になりましたとか言ってくれる人多いです。すごいですね。イエス様に向かっていくなら、イエス様に出会うならば、今も聖霊が働いて私たちに命を与えてくださる。この命こそこの世が与えてくれる情報からはもらえない、この世のいろんな知識からはもらえない。イエス様という方に出会って、どんな人にも与えられる命です。キリスト教は単なる教えの宗教じゃない、命の宗教です。ハレルヤ、感謝ですね。皆さんも喜んで、この津田の教会の皆さんは本当に喜んでるのを見てて、ああ命だ、イエス様の命だって本当に思います。感謝です。お祈りします。愛する天のお父様、本当に感謝します。こうしてあなたが愛しておられる津田の教会、皆さんの前であなたのことを分かち合わさせていただいて感謝します。イエス様、あなたは昨日も今日もいつまでも変わることのないお方です。ですから聖書の時代も今も変わらないあなたを知ることによって、あなたとお出会いすることによって、私たちは命をいただきます、平安をいただきます、喜びをいただきます、愛をいただきます。感謝です。ここにおられるお一人お一人、本当に互いにこの命を味わい、この命を受け取って与え合い、分かち合い、使い合っていくお互いとしてくださるように、あなたの教会としてくださるように、キリストの体としてくださるように、この地域にイエス様を証ししていく教会として、いよいよこの教会をお持ちくださるように、 イエス様の名前を通してお祈りします。アーメン。